朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、朝日新聞編集委員の藤田直孝さんに来ていただいています。藤田さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
藤田さん、今回のテーマはですね、外交文書ということで、はいはい、まあ、ちょっとね、硬い感じもしますけれども、はい、外交文書ってそもそも何ですか？
外交文書はですね、まあ、日本なんで日本の外務省が中心になって作ってる記録なんですけれども、はいはい、まあ、いろんな、まあ、分かりやすいので言うと日米首脳会談とかですね、うんうんうん、まあ、中国と昔どういう交渉をしていたのかとか、うん、いろんな記録があるんですけど、
はい、
それ、まあ、やっぱり秘密なんですよ ね。そんなに全部言っちゃったらもう相手の立場もあってみたいなの で、で一応その30年ルールっていうのがあってですね、
30年、
とはいえやっぱり国民の共有財産としてですね、やっぱりその、まあ、歴史としてですね、しっかり共有しようということで、作って30年経つと、
はい、
公開しましょうということで、今回も、まあ、毎年年末恒例になってるんですけど、出てきたということですね。
これね、でだいつぐらいにどれぐらいの数が出てくるものなんですか？
ですね、ちょっと報道向けということでですね、うん、
はい、
ちょっと特殊なパターンがありまして、
何でしょう、
いろいろあるんですよ、外交文書って。本当にね、なんていうのかな、路地というかですね、どこのホテルを首脳会談のために取りましたみたいな、
あ、
ま
あ、
でも そういうのはまあいいかなっていう、そういうのは随時一貫公開されるんですけど、
はい、
外務省の方で、やっぱり30年前といえばこれでしょうみたいな、ことを議論してですね、まあ、有識者も最近加わるようになって、
そうなんですか、
で割とタイムリーにいい紙が出てくるようになったんですね、
うん、
でそれというのは今月の12月の23日に報道解禁というのになったんですけど、
はい、
皆さんまあ見られたかもしれないですけど、テレビとか新聞で一斉にわーっとなるんですね、
うんうんうん、
でこんな大量の報道がなんで各社同時に一斉にある日に始まるんだっていうのは、ちょっと不思議に思われるリスナーの方もいるかもしれないですけど、
はい、
これはですね、やっぱりそういうふうに外務省の方で今年はこれだねっていう、今年はね、ファイル26冊で1万ページ以上あったんですけど、
1万ページ、
そうそう、
全部読んだんですか？
そうなんです、まあ、私はもう、
ね、
この取材班のキャップだったので全部読まなきゃいけなかった。
本当に1万ページ全部読むんですか？
まあね、ざーっとね、これは大事だなとか、
これ
はまあさっきのね、ホテルの宿泊の部屋割りみたいな、そんなのがいいかな、
まあ、まあ、とりあえずでも名当数は全部名当してるんですか？
そうそうそう、
めちゃくちゃ大変ですね。
でそれをあれなんです、今年は12月の、初めぐらいにですね、
うんうん、
報道向けに、まだ外には出さないでくださいねっていう形で資料が提供されて、でそれでその12月初めからさっき申し上げた12月の23日の報道解禁日まで、
うんうん、
まあ、各社でまさに読み込んで赤ペンで線引いてですね、
はいはい、
ただ紙だけだとなかなか分かんないこともあるので、
それはそうでしょう。
そうなんです。それで、まあ、当時の、うん、外交官生きてる方とか、
うんうん、
あとやっぱこういうのを本当に詳しい学者さんとかにいろいろ当たって、でどれだけこう読み込んで深みのある記事を出せるかっていうのが、うん、まあ、結構各社の勝負なんですよね。
なるほどね、
まあ、そんなことをね、やって、
3週間ぐらいやってたんですか？
そうそう、それでちょっと、まあ、なかなかね、睡眠時間もなくてかなり、ね、
取材班っていうのは、何人ぐらいでやってたんですか？
今回は朝日新聞では5人でやりまして、
藤田さんを入れて5人で、
そうですね、はい、私と、まあ、あと、国際報道部というところが、まあ、特派員とか出すところですけどね、
私も古巣でございます。
そうでございますね、はい、そこからやっぱり中国に関心のある記者に来てもらいまして、うんうん、あと、まあ、やっぱり日本外交って政治部もよく関わるんですね。
それはそうでしょう。
で政治部から2人ですね、
うんうん、
それから社会部、社会部というのはですね、うん、今年はまさに30年前で、
はい、
30年前というと皆さん1989ぐらいになるんですけど、昭和天皇が亡くなった、
ね、
そう、それで、即位、あ、すみません、大喪の礼と
ありましたね。
それと翌年即位の礼があって、
うんうんうん、
その時に外交からいっぱい人が来てですね、
あ、
こういわゆる外交儀礼的な
弔問外交というのが、ね、ありますよね。
その時の紙もわっと出てきたので
大変だ。
それでその社会部の人で皇室を今担当している記者に来てもらって、まあ、見てもらったと、
混成部隊の、ね、取材班が出来上がったわけですね。
そうです、はい、
で3週間の間に、その取材した人の数っていうと大体どれくらいになるんですかね？
そうですね、まず名前を出していいオンレコっていう世界で聞いたのは15人ぐらいですかね、うんうん、でやっぱりやっぱちょっとね、秘密のことだから30年経っても名前は出せないっていう人もいて、うんうん、まあ、そう、あとは取材したけどダメだみたいな、
はい、
門前払い食らった人もいましたけど、ま
あ、そういう人もいるでしょうね。
そういうのも全部入れるとまあ20人以上にはなりますかね。
それをでも3週間で1万ページ20人の取材、なかなかこれは骨の折れる仕事ですね。
そうですね。
でしかも同じ日に各社バーッとこう出るわけじゃないですか。
そうですそうです。
その時点でどれだけ深くその外交文書を読み込めていたか、そして分析できていたかっていうのはそこでもうあの結果が出ちゃうわけですよね。
そうですね。
藤田さん、ぶっちゃけ今年どうでした朝日は。
ですね、各紙やっぱり私も当日見ます、
うん、そうで
しょうね。そうするとあのよくね新聞で言うと特設面っていうですね、
はいはい、
1ページ丸ごと使うようなそういうのはね、他の新聞もやってましたし、まあ、あと、テレビで NHK がしっかりやってましたからね。
ニュースやってましたね。
そうですね、うん、ただねあの基本的に見ると結構各紙アラカルト、
アラカルト、
アラカルトっていうのはですね、やっぱりさっき申し上げたように30年前ってすごい天安門事件というのが、まあ、今回中心メインだったんですけど、他にもさっき申し上げた、体操の例即位でありましたし、であと冷戦というアメリカとソ連が対立してた、あの状況が終わりに近づいていく時代、
そうでしたね。
それと今回はその後に起きた湾岸危機というイラクがクウェートに侵攻したと、そこまで出てきたんですよね、
湾岸戦争の。
そう、
はい、
でいろいろありすぎたんで、
めちゃくちゃありますね。
そう、これやっぱり無難にこうフラットに見ると、うん、あのまあ、なんていうのかな、特設面1ページあるとして、あの
いろいろと、ね、
まあ、そう5、6項目ぐらいで同じぐらいの行数でやろうかなと、でも私は、まあ、うちはですね、今回はもう新聞は、まあ、貴重な紙面なんで、うん、天安門事件に絞ろうと、あとデジタルの、ネットの方ですね、
はいはい、
さっき申し上げたいろんなことで面白いものはやっぱりそれも落とせないので、それはやっぱりデジタルのネットの方でという感じで、まあ、かなり出しまして、まあ、これは他のメディアよりも、まあ、かなり充実したものが出せたんじゃないかなと思います。
これはね、天安門に、あのメインを絞ろうっていうのはどういうその判断なんですか。
そうですね、あのまずはですね、さっき言った1万ページ以上の中で、うん、天安門がもう半分以上ですかね、ファイルの数でいうと。
そんなに多かったんですか。
そもそも もう物量的に多いと、であとはやっぱその天安門事件というのはまさに今にもつながるんですけれども、うんうん、当時そうですね、まだ当時は中国はですね、
はい、
あのまあ、今から言うと皆さん想像できないかもしれないですけど、その経済力が日本のまだ8分の1ぐらいだったんですね。
そんな時代もあったんですよね。
そうそう、でそういう中で、まあ、日本とかアメリカとかはなんとか中国をですね、
はいはい、
あのまあ、冷戦というソ連との対立も終わりかけてきたんで、中国も我々の方に近づいてきてもらおうと、
はい、
民主化してもらおうっていうふうに、まあ、やってきたのがその前の10年ぐらいあったんですけ ど、
なるほど、
それがいきなりその民主化運動が起きたらですね、あの、まあ、戦車の写真皆さんね、うん、よく覚えてらっしゃるかもしれないですけど、あの一人の、人が戦車に立ち向かう写真が有名ですけど、はい、まあ、武力で弾圧して、
そうですね、
抑え込んで何人死んだかわからないという非常なことが起きて、うん、世界を
あれは、ね、衝撃でしたね、
揺るがした、うん、でそれがやっぱり今もね、香港とか、ウイグルとか、うん、中国で人権問題が言われてますけど、う
ん、はい、
まあ、相変わらずその内政干渉だと、
そうですね、
いらんこと言うなっていう態度で、でも経済発展はしてるねっていう今の中国が抱えている問題の、まあ、原点みたいなところもありですね、うんうんうん、まあ、これはやっぱり読者の関心も歴史上もですね、うん、そこに日本外交が当時どう対応したかっていうのはきちっと抑えないといけないなという考えでした。
ところでですね、その天安門事件はまさにちょうど30年ぐらい前ですけれども、はいはい、そのもう30年前ぐらいの話しか出てこないんですか、外交文書っていうのは。
あのですね、そこは、あの鋭いご指摘でして、 まあ、大体30年前ぐらいのものは、まあ、うん、まあ、まず出てくるんですけど、うんうん、去年まではですね、うん、あの結構それよりもずっと前の、うん、50年とか70年前ぐらいの、それこそ戦争終わってまだすぐぐらいの紙もどさどさ出てきてたんですね。
そうなんですか。
これはね、あの要するにそういうものって日本にすごく外交たくさんまだ文書が眠っていたんですね。それはやっぱりその戦後の日本外交っていうのがやっぱりまず占領から始まって、
そうですね、
そこから日本が独立をしてどうやって交渉していくかと、うんうんうん、まあ、最初はそのアメリカとかと国交回復して、
はい、
その後ソ連とか中国とっていう、そういうものがですね、この戦後の外交文書公開っていうのが1976年から始まったんですけど、その始まった段階でその戦後の 20年ぐらいになるのか、
はい、
それぐらいの大物のいろんな沖縄返還とかも含めて、うんうんうん、そういうファイルがいっぱいあったんですね。それはもうとてもあのそれをチェックして公開していくと、うんうん、やっぱりその五月雨になっていって て、そのストックというかね、それがやっと去年ぐらいまでで一段落ついたと。
あ、そんなにかかったんですか。
そうだから去年でまあそういうのも混じってたのが終わり、大体終わり、はい、で今年はちょうどやっぱりその30年前の激動のものでずらっと揃ったと、まあ、そういう特徴も今年ありました。
今のお話だとやっぱりその外務省がいちいち文書をチェックしてこれは出していいとかって決めてるってことですか。
まあ、そうですね、あの30年経ってやっぱり自動的に全部出すっていうものでもなくてですね、まあ、そこはその経ったけどまだちょっと早いなとかいう、まあ、やっぱりその審査にチェックがかかったりしてですね、やっぱりまだこう倉庫に眠ってるものもあるはあるんですね。
ああ、そうなんですか。ただそのさっきのお話だと、そう有識者なんかも交えてそういう会議をしてるんですか、何を出すかなんて。
そうなんです、そこもですね、あのちょっとだけ申し上げますと、はい、あの昔はさっき1976年に始まったと申し上げましたけど、この時は、ね、まだ外務省の中だけで、まあ、官僚が中心に決めてたんですね、で、まあ、官僚が中心に決めるとやっぱりその30年経ったとはいえ、まだちょっとねアメリカとの関係が、ソ連ロシアとの関係が中国との関係がって言って、やっぱそのファイルを持ってるのは今もその国との外交を担当してるかなんで出さないんですよ ね。
なるほどね。
そうするとなんかどうでもいいっていうとちょっと語弊がありますけど、何それみたいなのしか出てこなかったのが、その10年前っていうのはですね、はい、民主党政権の時に、あの、まあ、その辺をしっかり見直そうじゃないかと。
ほうほう。
それまで結構その日米の間で核兵器を日本に持ち込む密約があるんじゃないか、
あ、言われてましたね。
アメリカでとっくに紙出てますよみたいなものがあった、もういい加減日本も出しなさいみたいなことがあったんですけど、まあ、それを民主党政権で、まあ、民主党政権のやった一つのいいことだと思いますけど、それをまあどうと一気に出したんですよね。
あ、そうなんですか。
そうそう。で、そういう、で、その時にやっぱりこれはね、内輪だけでね、やってるとこういうことが起きるというので、今はその官僚だけで30年ルールで出す文書を決めるんじゃなくて、そこにそのまあ学者さんとか有識者ですね、それからそのトップは官僚じゃなくて今はその外務政務官という、まあ、政治家ですね、
はいはい、
その人がついて、まあ、やっぱ国民の関心のあるものをね、タイムリーに出していこうと、そういうのが2010年にできたんですね。それから10年経って、まあ、割とそれがうまく回ってると言える今回の公開じゃないかなと。
まあね、でも1976年に始まって2010年からですか、だいぶ経ちましたね。
いや、そうですね。いや、もうそこは長い
まあでもやってよ、ね、できるようになってよかったですが、あの、まあ、こういう外交の文書っていうのも公文書の一つですよね。
はい
はい、
そうですね。
で、我々公文書っていうと記者はその情報公開請求っていうことで、まあ、いろんな形で求めることがあります。
そうです
ね。でね、これよくあるのが、まあ、黒塗りのね、のり弁なんていう言い方をしますけど、まあ、黒だったりするんですが、こういう外交文書はちゃんともう全部表に出てくるんですか。
いや、そこも、まあ、全く同じ問題があります。
同じなんですか。
むしろあの普通の文書よりも、これ情報公開法でもそうなんですけど、やっぱりのり弁に、墨塗りにできる、例外規定というのがあって、まあ、そこで大きいのがやっぱ外交とか安全保障とか、まあ、なんかそう何でも外交安全保障って言ったらもうとにかくそう塗っちゃえるみたいなところあるんですよね。だからそこはあのちょっとややこしくなりますけど、このようにさっき申し上げたような報道陣に紙を提供してもらえる今回のようなスタイルじゃなくて、私も個別に関心のあるものを情報公開請求はしたりするんですけど、それもやっぱりね結構墨塗りが多いですね。それはやっぱりその核問題とかですね、それから墨塗りされるのはやっぱり今につながってる問題、今回もそうでしたけど北方領土問題という言葉がちょっとあったらそこは全部もう墨の打ち破
れてます。そんなこと言ってたらいつまで分かんないじゃないですかね。
そうなんですよ。それ要するに今も続いてるから解決してないからっていう、まあ、そういうことにな
っちゃいます、ね、いつ解決するかって目処だってつかないでしょうね。
いや、そうなんですね。ただもうそこはもうね、
なるほど、
そういうバトルはやっぱりねありますね、まだね。
そういうふうにね墨塗られてしまうとどういう問題が起きますか。
そうですね、あのそこはですね、まあ、まずは私が思うのはまさに今おっしゃったように、あの墨塗りになってる理由がそのまだ解決してないからということですけど、まあ、要するにそれだけもう長く解決してないんだったら、もうちょっと情報を公開して、まあ簡単に言うとみんなで周知を集めてですね、それで解決に向かおうという、
そう、
もう外交当局の内輪だけでやってたら限界があるという、
やっててうまくいってないじゃんって話ですからね、
現れでもあると思うから、まあそういう意味であのそこがやっぱりあの開かれないという弊害はあると思いますね。
で、まあ、でもそんな中でも例えばじゃあその取材でここはこう黒いけれどもどんなことが書かれてるんですかねなんて補ったりもするんですか。
そうですね、それがまさにさっき申し上げた、あの有識者の人とか当時の人たちとか、まあ、当時の人たちもねやっぱりいわゆる OB になっても守秘義務がありますから、
まあそれはそうです。
でもまあそうじゃない、これはあれじゃないかとか、まあ、特に学者さんなんかは、
なるほどね、
あの日米関係だとアメリカの文書で、うんうん、これとっくに空いてるよみたいな、
あ
同じ会談 の, あの首脳会談で、はいはい、墨塗りになってるところが、あここはアメリカの文書ではもう出てて、こういうテーマですよとか、うんうん、まあ、そういうふうな知恵を授けてもらえることもありますね。
アメリカでも公文書って公開されてますよね、で日本より早いですよね、
うんうん、
あれはもうそんな墨塗りとかないんですか。
いやアメリカでもあります。
やっぱりあるんですね、
やっぱりあります。
あ
ただ、うん、ただまあアメリカはさっき申し上げた日本だと外務省がやっぱりまずは今もその外交を担当してるかが、うん、あのファイルを出すんで、うん、そうするとやっぱり自分たちの仕事に支障あるからちょっと出したくないなっていう、はい、そういう判断がになりがちなんですけど、うん、アメリカの場合違うのは、はい、とにかく30年経ったら公文書館ってところもその、まあ、アメリカで国務省ですけどそういう意向は関係なく全部まずわっと行くんですね。でそれでどこに墨塗りをするかどうかはその担当してる、うん、今の外交を担当してる人たちじゃなくて、うん、まあ、アーキビストって言うんですけど、はい、まあ、やっぱり歴史に詳しい人たちですね。そういう人たちがやっぱりその国民の共有財産という観点から、うん、まあ、ちょっと引いたところから、うん、あの墨塗りをまあするので、まあ、当然今の外交担当者がやる墨塗りよりは減りますよね、
うんうん、
そういう良さはアメリカにはありますね。
なんかそっちの方がいいんじゃないですかね。
そうですね。ただまあ人が足りないとかですね、日本はですね、まあ、やっぱりその辺がまあ遅れてるといえば遅れてるところありますよね。
なるほどね、
朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
電線にスズメやカラスが止まっても感電しないのはなぜ？
身の回りのことから広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝新聞の一面に載って君の元へやってくる。
ママなんで？
なんでだろうね。
さあめくって探して答えを発見。
スズメより電線の方が電気を通しやすいからか。
毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。
さてですね、はい、そういうその外交文書なんですが、ちょっとここからはですね、
はいはい、
そのまあ、今回の朝日新聞の記事の中心になっていたその天安門事件についてね、はいはい、詳しく聞いていこうと思うんですが、あのまずですね、記事にで私も読んでこれはすごい面白いなと思ったのが、はいはい、天安門事件に関してね、日本政府、日本側が、その中国に対してこういう声明案を出したらどうかっていうなんか4つぐらいのね、
そうですね、
これ出していたっていう、はい、中国こうしたらいいんじゃないかってアドバイス的なことをしてた、うん、
はい、
これがね結構驚きなんですよ。
あ、そうですか、ありがとうございます。
というのは、だってやっぱ中国って今も昔もああいう国で人の言うことなんか聞かないイメージあるじゃないですか、
うんうんうん、
でまたですよ、相手が日本、うん、
はい、
ね、こんなの内政に口出してくるのかっていうことは言いそうじゃないですか、でもこういうことやってたんですね。
はい、そうなんですね、うん、そこはあの本当にいいところをあのご指摘いただいて嬉しいんですけれども、
うん、
あのやっぱり外交文書で30年前のものを見れる面白さっていうのは、
はい、
やっぱり今と30年前とやっぱり時代が違うっていうことを、
時代がね、
まあ、改めて分かるということなんですね。まあ、だからもう30年前のことは皆さんあんまりご記憶のない方も、若い方なんかはね知らないかもしれないですけど、
ね、
まずはその今だとね、もう経済力は中国の方が圧倒的に上になっちゃいましたけど、これが当時はなんと、まあ、GDP というので言うと、あのこの声明案を作った1989年頃は、
はい、
日本が8倍だったんですね、中国の。
8倍も大きかったってね。
そうなんです。
人口はね、その時から中国の方がだいぶ多いわけなんですけどね。
そうそうそうそう、そうなんですよ、
うん、
でしかも、まあ、日本はこの時じゃどういうふうに中国に接していたかっていうと、はい、やっぱり それだけの経済力の差があって、あと中国というのは当時はアメリカとソ連が対立する状況でしたけど、うんうん、その中で中国は当時はまだ日本と中国の方に近かったんですよね。
日本と米国、アメリカに近かった
んですね。あ、そうそう、日本とアメリカに近かったんですよね、うんうん、
はい、
それで日本とアメリカもなんとかこの中国を、まあ、潜在的にね、経済的にも発展する可能性のある国だから、
うんうん、
これをまあ簡単にちょっと語弊があるかな、うまく育ててですね、
うんうん、
まあ、我々の方に来てもらおうじゃないかと。
これがね面白いところで、うん、まあ、当時まだ東西冷戦っていうのはね、
そうそう、
を引いてましたけれども、あの一般的に言うとやっぱりその中国っていうのはソ連と同じ東側なわけですが、ただ必ずしもそのソ連とですね一枚岩ではないどころか対立するような場面もかなり多かったんですよね。
仲悪いことも多いんですよね、うんうんうん、そうなんです。 それで当時、やっぱり日本がよく、テコだったのが ODA という政府開発援助という、ね、
ODA、
そう、途上国に、まあ、皆さんこれは割とねアフリカの国とかに今だとイメージされるかもしれないですけど、うん、当時は日本はもうここまでに至るまで10年ぐらいですね、ずっと、最大の日本が一番 ODA を与えている、多い国が中国であり、中国から見ても、ね、やっぱり日本から一番 ODA をもらっていた、で、まあ、この今回の文書にも出てきましたけど、やっぱりこれで ODA を日本から天安門事件で止められると、
はい、
中国の次の年の予算が組めないみたいなんですね、結構まあそこぐらい影響力のある、なので日本としてはやっぱりそれぐらいの経済力影響力を持って、うんうん、なんとかこの天安門事件でですね、中国が変な方に行かないようにアドバイスをしてやると、
うん、
それぐらいの力関係だったということは言えるんですよね。だその表れがここまでの紙を作ってたと、
ね、え驚きですけどもね、これ実際に中国は聞き入れたんですか？
そこが聞いてないんですけどね
聞いてない、
ただこの声明は、ね、割とねやっぱり中国の立場を尊重しているところもあって、
うんうん、
つまり、まあ、日本側としてね中国はこう言うだろうっていうのも言うとのも入ってるわけですよ、
はい、
これはもうあの天安門事件というのはもう純粋に国内問題であると、
うんうんうん、
あとあの学生たちと言われてるけど、
はい、
もうあの過激派反動分子あのもう反乱分子であってですね、
うん、
まあ、そこはもう中国に非はないというようなことを中国は言うというところまでこの日本も言ってあげた上で、
うんうん、
ただ、その今後の、ね、民主化運動にはちゃんと、
うん、
聞き耳を傾けますと、
うんうん、
あるいはその経済の改革開放路線というのは維持しますと、
うん、
いうようなことをまあ言ってくれと、
うんうんうん、
そういうところはちゃんと抑えてるんですね、
うんうん、
でさっき そのじゃあ中国が聞いたのかって話なんですけど、
はいはい、
まあ、実はですねこの声明案という紙自体が中国の渡ってどこまで行ったのかっていうのはこれはちょっともう限られた時間で検証不能というか取材は全然できてない。
どのレベルまでその文書が渡ったのかどうか、
そうそうそう、
それこそ鄧小平さんなんかが読んでいたのかどうか、
そこはちょっとまだ闇及ばないところなんで、ただ、
はい、
この一緒に出てきた紙でこの声明案と同じようなことを当時の外務省の中国課長が、中国側の人、多分ここが墨塗りになってるんですけど、多分当時の東京の中国の大使館にいたそれなりのレベルの人に同じようなことを、まあ口で伝えてるのがあるんですよ ね、
うんうんうん、
で伝えてはいるんですが、うん、結局この中でもちろん中国側の意向を忖度したり作った紙でもあるんで、
はい、
内政問題だとか干渉はダメだとか、うんうん、あと改革開放を続けるっていうのは中国ももともとのスタンスなんで、
なるほど、
それは結果的に一致してるんですけど、
はい、
ただやっぱりその特にさっきの民主化のね、運動に今後声を耳を傾けると、
うん、
そういうふうに言ってくれないかと日本が示しているものについては、うんうん、まあ一個だにされていないと、
うん、
それがやっぱり今にも至ってるっていうところがありますね、
はい、やっぱり日本としてはそういうその民主化に耳を傾けるっていう姿勢を中国に持ってもらうことで、中国の孤立化を避けたいっていうことですよね。
そうですそうです、
うん、国際社会特にそのヨーロッパであるとか、
そうなんです、
極めてその民主的な、ね、人権に対する意識の高い国っていうのは、は
い
はい、もう天安門事件が起きた時は猛反発でしたよね。
いやそうなんですね、うん、おっしゃる通りで、実はこのタイミングが最悪でしてですね、これは1989年6月に起きてるんですね。
あ、天安門事件
ですね。天安門事件ですね、はい、でその次の年に、あ、次の月ですね、7月にフランスでサミットがパリであったんですね。でこの1989というのは、
はい、
フランス革命から200年にあたってですね、
うん、
でそれをホストするフランスの当時ミッテラン大統領は、
はい、
まあ、まさにその人権のサミットであると、
うん、
でそんな時にこんなとんでもないことを中国が起こしたっていうんで、うんうん、まあ、議長国としてはこれはもう中国を徹底的にね
黙ってられない
批判するものを、うん、やらないといけないと、
うん、
まあ、思うわけです。
そりゃそうです。
ただやっぱりそこは日本も分かっていたんで、それでやっぱり、いやでもね、それであんまりやりすぎると、
うん、
中国は孤立させてしまったら、
うんうん、
もうどこへ行くか分からないと、
うん、
まあ、昔文化大革命みたいなとんでもないこともあったりしたんですけど、あるいは冷戦で今米ソがなんとかうまくやろうとしているところで、うん、これであんまり批判して中国がソ連の方へ行ってしまうと、
はい、
またこれ変なことになっちゃうかもしれないと、そういう懸念もあったので、
なるほどね、
なるべく、まあ、あと当時はまだ中国はヨーロッパとかあんまりよく分かってませんでしたから、
はい、
で経済力から言っても日本がアジアの代表としてサミットに出てるみたいな感じだったんですね。だからやっぱりそのいやいや我々は中国のことをねよく面倒も見て分かってると、
うん、
あんまりここで批判ばっかりすると、
うん、
変な方へ中国が行ってしまうから、
うんうん、
そこはちょっと寸止めにして、
うん、
もうちょっと自発的にね反省するような感じのトーンの、うんサミットの宣言案にしたらいいんじゃないかっていう、そういうことをやってたっていうのも今回の文書で細かく出てきてです ね、
だからこの、まあ、意外にもと言いますかね、日本がそうやってこう中国を、まあ、国際社会の中にねこうずっとこう一緒にいようということで、かなり強い意志を持って交渉に臨んでいたんですね。
はい、はい、そうなんです。
すみません、ちょっとちなみに確認なんですけど、これサミットの場所パリとおっしゃいましたけど、アルシュって書いてありますけれども、
これはですね、あのそのパリにパリの郊外に
郊外なんですね、
なんかね凱旋門ビルというアルシュという名前のついた凱旋門ビルというのをなんかサミットのために作ったようでしてですね、そこがの会場の名を取って、あビルの名を取ってアルシュサミットって言われてますが、まあ、パリの郊外ですね。
で、まあ、そうやってと、はい、例えばフランスなんかはねまさにその人権に対する意識なんかも高いですし、まあ、サミットっていうことですから、まあ、他にもほとんどはその西側の先進国ばっかりですよね。
まあ、そうですね、
例えばアメリカなんかこういうその日本の態度に対してどういう姿勢だったんですかね。
そこがですね、アメリカが、アメリカも当時やっぱり議会ですね、これが中国に対しては非常に厳しくてですね、
どうでしょうね、
これはまあその人権問題というのもありますし、あとはそのやっぱり当時、まあ、中国はそれほどでなかったですけど、日本との間で貿易摩擦が激しくて、なので、まあ、中国の人権問題を批判するし、その中国に甘い態度を取ろうとしている日本が、やっぱりそれはエコノミックアニマルじゃないのかと、
あーねー、
そういう厳しい目もあって、なかなか難しい関係だったんです。
これもね今の若い方には想像もつかないでしょうけれども、当時の日本というのは本当に日の出の勢いで、
そうですね、
アメリカの、ね、こう名だたる企業であったり、土地建物であったりどんどん買収して ね、
穴
息の荒い時期なんですよね。ノーと言える日本なんつってね。
いや、そうなんです、ちょうどその頃ですね。
そういう中でアメリカでは日本に対するこの批判みたいなのも高まっていったと。
そうですね、
日本どうしたんですか。
そうですね、あのただですね、この時に、あの日本を助けてくれたのが実は当時のブッシュ大統領といって、
パパブッシュですね、
パパブッシュの方ですね、この人が中国に理解があったんですね、この人はですね、あの国交正常化をアメリカと中国でやる前の、中国のアメリカの代表部が北京にあったんですけど、ここのまあトップをやったこともある人、だからまず中国に理解があると、あとはやっぱりそのブッシュさんはやっぱり今これあのこの年末89年年末にゴルバチョフさんと冷戦終焉の会談をするね、まあ、歴史的な役割を担うことになるわけですが、やっぱり彼はなんとかこの世界をうまく平和に冷戦を終わらせると、
なるほど、
まあ、簡単に言うと揉め事をあんまり大きくしたくなかったわけですね、それでまあそのためにやっぱりその西側結束しなきゃいけない、という時にやっぱりなんとかこの日本とはヨーロッパが喧嘩するっていう状態良くないんで、ちょっと日本のサポートをブッシュさんは首脳、そのサミットの首脳会談でしてあげて、それでまあなんとか収まったと、そういう面もありました。
じゃあ結果的にそのサミットでは日本側の主張もある程度は取り入れられて、
そうですそうです、
中国に対してそれほど批判的ではない形になったんですか。
そうですね、あの事件自体は天安門事件自体はもう、人権抑圧だという非常に強い言葉で非難しましたが、 それ以上の経済制裁をするとか、いうところまではいかずにですね、まあ、終わりました。で孤立化を回避するために中国にそういうことを促すというトーンになりました。
でそのね、中国に対して日本というのは当時その ODA で、とりわけその円借款というやつですよね、そのまあお金を極めて低い金利で長いことをまあ返すのか返すのかも分かんないぐらいの感じで、でもまあ貸してあげるっていうのを中国に対してずっと行っていて、これをやるかやんないか、まあ、第一次第二次なんてねいろいろあって、その時は第三次をこうちょうど検討中で、やるかやんないかみたいなところだったんですよね、で天安門で例えばですよ、いやこれはもうダメだと、あの第三次の、ね、円借款はできないとかって打ち切ったりしていたら、まあ、たらればの話になりますけれども、どうなってましたかね。
そうですね、そこは、まあ、まず当時の幹部たちに聞くと、そういう発想はまあ全くなかったっていうところが
平
なんですけど、それはもうこれ、まあ、これはまあなんていうのか
ね、
それまで日本外交がやってきたことが失敗だったっていうことにもなっちゃうんで、
まあまあそうですね、
まあね、まあ、そういうちょっとあの後ろ向きな理由もあったでしょうが、やっぱここはなんとかじわじわとこの経済支援を再開させて、中国をいい方に持っていきたいという考えが主流だったですね。ただやっぱりもし止めていたとしたらですね、これはなかなかまさに中国がじゃあもう日本すら我々を見捨てるのかということですね、まあ、そうするとまあ非常に しかも天安門事件で武力弾圧を民主化運動したわけですから、
はい、
もう誰もにも相手に世界からされない中で、
はい、
中国がもっとひどい状態になっていったと、
うん、
国際的にも孤立し、で国内的にももっとひどい人権弾圧にね、が続いたかもしれないし、
そうですね、
そういう怖さはありましたよね。
だからやっぱそういう極端に走らせないためには、うんうん、経済的な援助なんかは少なくとも続けていくべきだという論調だったんですよ ね、
う
ん、
そうですね。
いやそうなんですよ。それでそれから30年以上が経ちまして、ただまあ中国は大変大きくなり、はい、日本を抜いていき、ところがですね、人権民主化をめぐる状況というのはあんまり変わっていなくて、
うん、
もう藤田さんご指摘の通り、
はい、
香港、ウイグル、チベット、各地でいろんな問題が起きてます。でね、結局じゃあその30年前に日本がやったことは正しかったのか、
うんうん、
あるいは今後その中国とこういう面でどう付き合っていけばいいのか、
はい、
この辺藤田さんどうですか。
そうですね、そこは私も外交を担当してこういう歴史の文章を見るときにいつも考えることなんですけど、うん
はい、
まずはですね、この30年前の判断っていうのを今からこう見てですね、まあ、よくやりがちなんです。私もそういう思いあります。当時甘かったんじゃないのかと、
うんうんうんね、
ただやっぱ当時の時代状況とかギリギリの判断をしていた中で、
うん、
こう一方的にね、まあ、歴史の後知恵っていうんですけど、切って捨てるような批判っていうのは僕は、
うん、
むしろねそういうものをこう今の中国批判に結びつけて、こうわーっとこうまあ、あるいは歴史の美味しいところを持ってきてやるっていうのは僕はあんまり、
うん、
やらない方がいいんじゃないかなっていうのが正直なところです。
なるほど。
ただやっぱりこうやって情報公開することでこういう議論ができる、
うん、
みんな30年前のことを考えて今と比べて考える、
うん、
それはもうそういう検証ができるわけですね、
はい、
まあ、そのこと自体がすごく大事なことだと思いますし、でおっしゃる通り中国の側から見ればですね、
うん、
まあ、これは私そんなに中国を取材したわけじゃないですけど、
うん、
ある意味その天安門で内戦干渉だと言って突っぱねたと、
はい、
突っぱねても、日本はしっかり経済支援をしてくれて、で自分たちが経済大国になったっていうのが、まあ、成功体験になっちゃってるかもしれないですよね。
あ、そうでしょうね。
であればそうじゃないんだぞっていうことは常にやっぱり言っていかなきゃいけないことで、
うんうんうん、
それは経済成長はいいですと、
うんうん、
ただしその時に何ていうのかな、経済成長する一方で、その人権というスタンダードは、中国は世界並みになってますかと、
はい、
で日本が当時ですね、ちょっと慎重な態度を取った理由の一つの他の理由として、やっぱり戦争責任と贖罪意識というのがありまして、つまり天安門の武力弾圧を人権問題だと、
はい、
まあヨーロッパのように批判をするとですね、うんうん、日本の場合はやっぱりその戦争で、侵略してですね、
うん、そうですね、
で中国の人たちを、まあ、本当に たくさん殺してしまったということがあるので、うんうんうん、
はい、
容易に中国側からそういう反論をされると、
はい、
まあ、そうすると
お前らもやってんだろう
って、ね、そうそうそう、うん、歴史認識の問題、まあ、泥仕合みたいになってしまうわけです ね、
そ う、 ですね、
そういうのでちょっと遠慮したところもあったんですが、
うん、
ここはその、まあまあ、当時はそういう判断があったかもしれないんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりその今逆に日本が、まあ、ちょっとそういうことが忘却の彼方にさりそうになっている中で、うん、日本もそういうことをしっかりと忘れずに、う
んはい、
でしかも日本はそういうことに反省して人権を重んじているという姿勢を示して、
だから、なるほどね、
だからこそあなたたちも同じようなことをやってはいけないですよと、まあ、そのこうどっちもどっちみたいな議論から抜け出して、そういうやっぱり外交的にしっかりと道徳的に高い立場から、
うんうんうん、
高いっていうと中国が怒っちゃうのかな、
まあね、でもそういうことですね、
そういうふうにもやっていかないと、
うん、
中国はいつまでたっても変わらないんじゃないのかなという気がします、
ね、まあ、日本、それはまさに中国との関係で言えば日本にしかできないことで、
まあそうですね、
日本というのはかつて中国を侵略した悪いこともしたけれども、襟を正して今このような民主的な国になったと、
そうそうそうですね、
中国もそういうふうになれるはずだっていうところをずっとこう解き続けるってことなんですかね。わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、というわけで外交文書についてですね、藤田直孝編集委員からお話を伺ってきました。で藤田さん、これあれですね、朝日新聞デジタルの方でかなりまとまって読めることになってるわけですよね。
はい、そうです。新聞は狭いのでですね、さっきも、神田さんにご紹介していただいたようなものはギュッと詰まってますが、それ以降も結構いろんな面白い、はい、まあ、新聞で小種って言うんですけれどもですね、
小種、はい、
こうちょっとふふっと笑っちゃうような面白いエピソードが満載の記事がですね、あのネットの朝日新聞デジタルのところに載ってまして、これ特集でタイトルがついてまして、外交文書は語る、平成そして冷戦後へ、これは今回初めてあの平成とかですね、冷戦が終わった後の紙が出てきたんで、こういうタイトルに、しております。
これは
ま
あ、朝日新聞デジタルのサイトにですねアクセスしていただいて、で、あの外交文書で検索すればおそらくですね記事がいろいろ出てきますので、そこから見ていただくといいんですが、どうですか藤田さん、そのいろいろあるネタの中から、例えばどんな話あるんですか。
そうですね、あの例えばですね、この頃さっき申し上げたようにその、昭和天皇が亡くなって、平成の天皇が即位するので、大喪の礼、それから即位の礼でいろんな国からいろんな代表がいっぱい来てまして、
そうでしょうね。
そうですね。で、その中で結構いろんな、まあ、あの外交をやってるわけです。アメリカとかロシアとか大きいところだけじゃなくて、まあ、あのそうですね、面白かったのはその、カープ広島カープのですね、ドミニカスクールでしたっけ。
ああ、ありますね、なんかね、選手を育てる、ドミニカから選手をね、持ってくる、
それをね、やろうっていう話になってたのが、この30年前ぐらいで、なんとそのドミニカと日本の首脳会談でですね、このことが結構真面目に話し合われている。
まあまあまあ、その辺にしておいてね、あとはね、朝デジの方で読んでいただくっていうことで、
いろいろありますよ。
まあ、そもそも今お話をいただいた天安門の話も、完全にこれ、触りだけなので、
そうですね、
もっとあの、ね、いろんな話、それこそ当時ね、
そうそう、
あの北京にいた特派員 の体験談であったりとか、いろいろな話に載ってますんで、ぜひ、読んでいただきたいと思います、もう一度言いますと、外交文書は語る平成そして冷戦後へ、こういうタイトルでまとまっています。ぜひ読んでください。
お願いします。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。